Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
皆さん、クイズは答えは分かりましたでしょうか？本日のゲストは風間森夫さんです。
どうも、こんにちは。こんにちは。ようこそ来ました。
ようこそ来ました。、はい、ありがとうございます。今の私ね、思い出すんですけれども、私風間さんと出会ったのがこの CD を渡してもらったのが最初だったんですよ。
あ、そうですか。
本当に、
2000枚作りましたよね、
はい、
自費出版っていうやつですか、
はいはい。
2年かかって売り切ったんですけど。
うわすごい。
でも本当強制的に渡したんだ。
その一人。
そうですね。無理やり買っていただいた。
そしてその場で別にサインしてくださいとか言いもしなかったけど、書いたので、はい、私のジャケットにはあさこちゃんへ風間森夫っていうすごい貴重なサインまでいただいたり
して。これも大変な価値のあるもんですね。
ですか。久しぶりに聞かれました、ご自分の声を。
自分で聞いて、うまいもんですね。大したもんですね、これだけ歌えるっていうのは。
録音とかどんなか、一発 OK だったんですか。
いや、かなりこれ、とめもり君って僕の友達が作詞、うん、作曲したんですけども、うん、なかなか厳しい人で、もう何テイクも撮りまして。
じゃあ、何テイクか撮って、そのテイクは全部使うとか、それ全部継ぎ合わせるとか、いろんな作り方があるんです
か。そんな技術的なことはやらなかったですね。うん、またその、友達の友達のスタジオっていうか、うん、個人のマンションなんですよね。うんうんうん、狭いところでやりまして、はいはい、まあ、一番いいやつを、そのまんまそっくり、使ったという。
ああ、だからか。なんか、切り張りじゃない、なんか、いい統一感みたいなのがある楽曲だななんて。
う
ん、
そうですね。
ダメそうな感じ。
もともとはね、ギラギラ音頭っていうバカな歌を、はい、やったその B 面なんですね、はい。B 面なんていうのは今言わないか。
言う、でも。
そうですか、うん。こっちのバラードは、おまけだったんですけど。なかなかいいですね、これしっかりした歌、
ね。そうですね。まあ、そうです。風間さんは、舞台、映画、テレビに大活躍の俳優さんですけれども、私3月に三越劇場に出演されてた時に、はい、拝見し、鉄道マニアの役、
ああ、そうでしたね。あれはフランス喜劇というか、
はい。はい。かなり、鉄の役をやられてた、鉄って言うんですよ、ああいうの。
あ、鉄オタクみたいな人ですか。
そうです。
あ、へえ。民主党の前原さんっていうのは鉄らしいですね。鉄道マニア。
へえ。参考にされましたか。
いやいや、僕はそういうマニアックなものはわからないんですけども、ただ舞台は、実際にその鉄道マニアが見てもおかしくないものをきちっと揃えて、うん、機関車を走らせたんですね。
うん、すごい良かったなと思ったりして、はい、風間さんは今日はいないスタッフの一人が、風間さんっていうとやっぱ銀ちゃんって言いそうになっちゃうって言ってたんですけれども、やっぱりああいうこうパッショネートな役が多いですか。
そうですね。僕はだから26の年から8年間劇団塚公平事務所っていうところで芝居やってたんですけども、うん、まあ塚公平の作品の蒲田行進曲もそうですけど、熱海殺人事件の木村伝兵衛部長刑事なんていうのもかなりエキセントリックにこう、うん、まあ、感情の振幅の激しいキャラクターなんですよね、うん、そういうのを割合任されてやってたんで、特に蒲田行進曲が映画化されて、まあ、全国の人に風間っていうのはああいう字じゃないかと思われてる節があったんですけど、うん、実はそうじゃないです。僕はまあお調子者ですけどね、うん、銀ちゃんほどそんなパッショネートっていうか、うん、そんなことはないです。私は非常に控えめな。どっちかっていうと内気な。
それはご自分でおっしゃる。
はい。
あれ？
そうなんです。僕は人見知りも激しいし、はい、内向的な、はい、そういう青春時代を送ってましたから。
は
い、
青春時代、はい。じゃあ楽屋なんかではおとなしい方ですか？
大体おとなしいですね。慣れるまでは。ちょっと慣れると、だから演劇って毎回新しいこう座組って言いますかね、うん、初めての人と出会うことがよくあるんですけども、はい、だいたい出会ってから10日から2週間はほとんど口聞かないですね。
へ
ー、だから積極的にこう人と関わって早くその、はい、なんていうか慣れ親しんでいいチームワークにしようと、うん、働きかけられる方いますよね、うん、ああいう方見てると本当に偉いなと思うんですけど、うん、僕はまあ自然にね、うん、自然に仲良くなるのを待つっていうかね、だから本当にとっつきにくいんですよ、うん、その代わり一旦仲良くなるとね、うん、結構辛辣なこと言って嫌われたりしますけどね。
すごいですね、はい、失敗話とかもなんかたくさん聞かせていただけそうですね。
いやいや失敗はないですけどね。
うん、うんうんうん、あ、そうですか、はい、 風間さん、そうだ、好きな音楽なんかの話を今日は伺いたいなと思ってるんですけど、
そうですね、僕はなんかいろんなことをね、大雑把にいろんなものに触れてきたような気がするんですよね、だからもちろん歌謡曲も好きですし、演歌も好きだし、あるいは僕らの世代はグループサンズなんていうのもありましたし、それから学生時代、大学時代はジャズに浸ってたし、ボサノバも好きだし、シャンソンも好きだしとか、いろいろそのね、自分の生活史っていうか歴史の中で触れ合った音楽がもうその時代ごとに違うっていうかね、
あ、守備範囲は広そうですね。
そうですね、なんかその時の気分に合ったものとなんかうまく出会うと、例えばその若い頃食えないで渋谷にあるグランド東京っていうキャバレーでバイトしてたんですよ、照明の仕事なんですけどね、その頃にやっぱりそのまあそういうホステスさんっていうか水商売の女性の生き様を間近に見ましてね、買ったのが藤恵子の LP だったりとか、そういう、なんかその時々にこうなんか心に響くようなものをこうなんか雰囲気で買っちゃうところありますね、
それをでも自分の中に取り入れて、カラオケマンだっけ、なんか舞台あったじゃないですか、
カラオケマンでは劇中で8曲ぐらい歌いますけど ね、
そうですね、あ、そういう歴史があってなんだなで、じゃあ今日はこの風間さんにこう好きな歌を一つ持ってきていただいているんですが、
はい、
その歌はどんな歌でどんな時に好きだったのかなんていうのを説明していただけたら。
そうですか、これはですね、僕は高校時代にアメリカンフォークソングにちょっとハマったんですね、モダンフォークって言いますか、ちょうど僕らの時代は中学高校からアメリカの文化にもうもろにこう洗練されるっていうか、ですから平凡パンチの表紙に出てくるような格好したりね、洋服だとバンジャケットっていうね、石津健介さんのあれがおしゃれの教則本になったり、それからコカ・コーラを飲み始めたりね、ピザを初めて食った世代じゃないかな僕らね、その中でやっぱりそのモダンフォークっていうのに惹かれまして、でそのコピーをやって遊んでたんですね、だからブラザーズ4とか、ピーター・ポール&マリーとか、キングストントリオとかね、ウエスタン&カントリーじゃなくて、ちょっと都会的な洗練された非常にハーモニーの美しいコーラスで、僕の大好きなブラザーズ4の7つの推薦を聞いてください、
いやスタジオの中が、
今ね一瞬ハモりましたね、
そう
だったら嬉しいけど、やっぱりこれも僕らバンドでねよく練習してね、僕はちょっとテノールの部分で高いところを歌ってたんですけどね、って高く歌うところはソロでね、気持ちよかったですね、で青山学院、渋谷の、青学の講堂でね、成城学院、僕は玉川学園っていうところに通ってたんですけど、成城、玉川、それから行政かな、なんか5つぐらいの私立高校が集まって大会があったんです、でステージで歌ったんです、
これを
1回だけのステージでした、
へえ、なんか今でも全然歌えるんじゃないですか、
ああ覚えてるもんですね、この歌詞をね、
歌詞も全く入ってたみたいじゃないですか、
はい、
こんなにいろんなセリフも覚えなきゃいけないのに歌詞を入ってるもんなんですね
そうですね、これは詞がいいんですよ、僕はもうお金もないね、マンション持ってない、だけどね、7つのセブンダフォーという水仙って花ですね、これを君にあげるというね、非常にロマンチックな、恋の歌ですね、
いいですね、舞台 の、 セリフを覚えなきゃいけないなんていう話もしましたけれども、風間さんは、お仕事をいろいろされてる中でお忙しい合間を縫ってここ中央 FM に来ていただいたんですけれども、今収録中のものがあるようですね、
はい、今現在NHK の朝の連続テレビ小説、ゲゲゲの女房で、来週あたりからまたちょろちょろ出てきて、後半じゃ実は主人公夫婦の、特に主人公水木しげるさんですね、の奥さんの夫婦の話なんですけど、僕は水木しげるさんの、その親父の役でございまして、女房が竹下恵子で、この夫婦は、後半その主人公夫婦のうちに、住み込んじゃうという、これから 今月来月収録が忙しいんですけど、
はいはい、住み込んじゃって吸ったもんだ、
ね、まあそこでドラマがいろいろ起きる
という、あるんですね、はい、はい、それして私がちょっと持ってきていただいた資料の中で気になったのが7月の28日に国立劇場大劇場で演劇人祭っていうお祭り、あって
僕もね初めて声かけていただいたんですけどね。
そうですか。
いろんな方がいろんな演目をやるんですね。
そうですね。それの中で、はい、風間森生版平成三平講座一人でどうもすいませんどうですかこれ。
これはですね、はい、去年明治座でね、はい、やった三平物語で、はい、僕は先代のだあの三平、はい、体だけは
解説してくださ
、はい、あれをですね30分で一人芝居風にやってもらえないかっていうことで、うん、もちろん三平師匠の講座の場面大変評判が良かったんですけど、はい、それを取り込みまして、うん、これから作るんですけども、はい、その演目の中に入れていただきましたね、うんうん、
じゃあこれ一人芝居みたいな感
じ。そうなの、一人芝居で三平物語をやろうと、う
ん、かいつまんで、あれ結構明治座ではちゃんとね、はい、お芝居になってまし
たけどね。あの家族の話とそれから下積みの時代ですか、うんうん、いろいろそれでいよいよその真打ちじゃない二つ目のくせにも、うん、人気に押されて、うん、鈴本ですか、うん、あそこで鳥、を取ったという三平さんの、うんうん、その史実に基づいてそこはクライマックスで作られた芝居なんですけどね、はいは
い、それを
やります、はい。
これから7月に向けてじゃあお稽古もし
そうです、ね、
しながらテレビの収録もしながら、はい、まあお忙しい大変ですね、はい、そして秋にはシアターコクーンでシダの群れ、そして秋といってもその後11月には風間森を一人芝居五部作一挙上演下北沢本田劇場とこう、はい、お芝居が続いております、
は
い、
このシダの群れはあの、うん、岩松亮さんという、はい、あの僕は去年一昨年ですか、あの小泉京子さんと一緒に岩松さんの作品初めてやったんですけど、はい、大変僕は好きな作家で、はい、今回はその岩松さんの任侠シリーズ第1弾ということで、ね、うんうん、阿部サダヲ君とか、はい、伊藤蘭さん、江口洋介さん、はい、他面白いメンバーが集まってやります、はい、これはぜひ見に来てください、はい、
任侠シリーズ、はい、楽しそうですね。そして、一人芝居の
集大成、一人芝居がこれがね、まあやってみないと分かんないんですけどね5本一挙にやるということはですね、はい、休憩含めて6時間に及ぶというそれ一人で喋りっぱなしという、はい、これはギネスものですね。
ギネスにやっぱ登録しましょうよ
登録するらしいです。
するらしいですか、
はい、
6時間、
ね、6時間お客さんも大変ですから体力勝負ですから、ぜひこの物好きな方は来てください、
うん、なんかお客さんとじゃあ一本勝負みたいな感じになりますよね。
これもガチンコですね、
うん、そうですね。これもカラオケマン旅の空一人を三部作として一挙上演した2003年以来の、上演ですか。
そうですね、その三部作一挙上演の時に、うん、まあ、僕は文化庁から大賞をいただいたんですけども、はい、去年一昨年ですか、その4部5部5部で完結したんですけど、完結編まで作りまして、はい、だったらこれを一挙に5本やったらどうだって言い出したのは僕なんですよね。
自分で言い出すの、
周りはもうしょうがねえなっていう感じなんですよね、はい、まあやれたら、うん、こんなことやるやつはまあまずこの先も出ないだろうと、うん、僕がね、そういうバカがそういうのもいてもいいんじゃないか。ただね、うん、体力がね、はい、心配なんですよ。
私も今そこを聞こうと思って、ね、7年前と、はい、今と何かこうだから、そう、体力を維持するためになんか自分で やんなきゃなとかこうなさってることとかあるのかなと思って。
何にもしてないんですよね
そうですか、はい、何もして
ないただその3部作やって3時間喋りっぱなしでね、はい、やった時にものすごい余力があったんですよ。みんな大変だろうって言うんですけども、うん、まだまだやれるぞって、今日これもしかしたら1日2回公演できんじゃないかぐらいの体に自信があったんですよね、はい、で声も持ってたし、はい、だからついこう言い出しちゃったんですけど、5本いっぺんにっていうのね、う
ん、あ、それで思いついた。あの風間さん声枯れることとかないですか。
いや、あのありますよ、うん、ただあのなんだろう、舞台の最中に枯れるっていうことはあんまりないんですね、うん、芝居が終わって、はい、あの割合毎日無口なんです僕、ね、
はい、はい、それで、
ね、で日常あんまり喋らないとだんだん声が出なくなる、
はい、本当ですね。なんか歌いすぎとかじゃないですか。
いや、そうじゃない
です か, ですか、 へえ。いや、私実はあの風間さん築地の街がお気に入りだっていうのも、
いやもう、お気に入りと言いますか、もう思い出の地でございまして、はい、私は実はあの、若い頃大竹誠と佐伯茂と3人で祐天寺のボロアパートに住んでたんですけども、うん、はい、僕は築地の市場でバイトしてたんですね。ですから祐天寺から東横線乗りまして、はい、中目黒で乗り換えて、うん、始発ですね、うん、で築地の市場のやっちゃばの方なんですけどね、はい、城上さんっていうお店で世話になって、ですから築地の城内のことは詳しかったし、また城外にいろんなお店があってね、うん、はい、あの美味しいラーメン屋さんがあったんですよね、今もきっとあると思うんですけどね、うん、そこで朝ラーメンすってから、うん、あの仕事に入ってった、大変に思い出のあるところですね。
じゃあラーメン屋さん今度探しに行きましょうよ。
そうですね、
うん、いやいいな。あ、実は私中央 F の番組で、はい、あの築地の探検隊っていうのを組んでまして、中央 FM が築地マンダラという番組を持ってまして、うん、でそこに任命されて街をレポートして歩くうちに、結構築地への思いがたまりにたまって、みんなに親切にしてもらったりするもんだから、うん、歌を作っちゃったんですけれども、はい、風間さんが今こういろんな歌をご存知で、そして、歌もすごく綺麗な声で歌っちゃうという、こうね、さっきあのコーラスも高い声でしてくれちゃうというのを知ったので、はい、今日お願いがあるんですけれども、はい、私が作ったその応援歌、築地の応援歌が、はい、男パートと女パートに分かれてるんですね。はい、それなんで、その男パートをお願いしちゃったりしてもいいですか？
はいはいはい。そのやりますよ。あんま難しい歌はダメですけども。
簡単。
大丈夫ですか？はい、
最初に1曲目にかけたユイカぐらいのバラードな感じでいいですか？
はい、ぜひやらせてください。
やった、はい、嬉しいな、
はい、実はですね、うちの娘が上智の仏文出まして、はい、成城の大学院も3年行ってずっとフランス語をやってるんですけども、今度フランス戯曲を翻訳しましてですね、劇団 NLT ってところで、はい、うちの娘の役で芝居があるんですよ、公演が。
本当教えてほしい。
9月の2日から8日、はい、俳優座劇場なんですけど、ね、
俳優座劇場で、はい、その
ペンっていうタイトルなんですけど、ね、
ペンは PEN ですか、それともカタカナ？
そこまで僕よく知らないんですけど、ね、とにかくあの
劇団 NLT の公演
で
俳優座で
劇場で
仮劇場でやるもの、
はい、そうです。
風間さんの娘さんが翻訳、
いよいよ翻訳家として
デビュー
っていうか、まあ一つ試しにやってみないかということで、まあ、勉強のつもりでやったら気に入られましてね、はい、上演されることになったんで。
そうですか。お名前は
住田美穂って言うんですけどね、
住田
美穂、僕本名は住田、住所の住に田んぼの田で、はい、美穂はあの未来の実に歩むって書くんですけど、
ね、はい、分かりました、
まあ、これもお暇な方がありましたらぜひ、
いやいや、
見てやってください、
ね、皆さん見に行きましょう。じゃあ風間さん、また、はい、あの秋にでもまたこのお芝居の宣伝なんかしにおいでくださいますよ。
ぜひ呼んでください、あの一人でも多くの方にやっぱり、
ね、そうですね、
見ていただきたい、
そうですよ、ね、
知っていただきたい、
はい、はい。それなんで今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。